その後、太郎左衛門が学校へ土瓶の蓋ぐらいの大きさの丸い変なものを持ってきて、これね、とっても面白いんだよ、と言った。みんなは太郎左衛門が嘘つきであることは承知していたが、いつでもそれを警戒しているわけにはいかなかった。ことにこんな具合に珍しいものを持ってきたときには、つい好奇心のため油断してしまうのである。太郎左衛門の説明によれば、その丸いものは象牙でできていて、品人が横浜で売っていたそうである。そいつを耳にうまい具合に当てていると、音楽が聴ける仕掛けになっているというのである。まず森委員の徳一君から始めて、みんなはそれを順番に耳に当てがって聞いた。みんなが聴診器を耳にしている医者のように慎重な面持ちで聞いていると、太郎左衛門は、ねえ、聞こえるだろう？マンドリンみたいな音が。あれ、シナのことなんだって。と言った。すると、うん、と生返事するものもあった。うん、小さい音だな、と言って、にっこりするものもあった。聞こえやしんげや、と言って、二三度振って、またあてがってみるものもあった。また太郎左衛門の嘘だ、と太郎左衛門がいるのに、そういったものがあった。それは、ひょうたろうくんであった。しかしこの場合、みんなはむしろ、ひょうたろうくんを信じなかった。というのは、ひょうたろうくんは、10日ほど前から、片方の耳が、耳だれで嫌な匂いのする、緑色の海をだらりと垂らしていたので、みんなが、例の音楽の道具を、貸そうとしなかったため、悔しがっていたからである。キュウスケくんの番が来た。受け取ってみると、黄色なツルツルの美しい象牙である。土瓶の蓋のように一方がくぼんでいる。そしてくぼんだところの真ん中に小さいへそみたいなものが飛び出ている。そのへそをうまく耳の穴にはめ込んで聞くのだそうである。ううとモートルのうなっているみたいな音がはじめ聞こえた。そのううの中にマンドリンの音が混じってやしないかと一心不乱に聞いていると、なるほどかすかにピンピンペンペンというような音が聞こえるような気がする。うん、聞こえる聞こえる。と、キュウスケ君は言って、次のものに渡したのであった。それから間もなく、明日は春の遠足という日に、キュウスケ君は磁石を探すため、茶ダンスの引き出しを皆引っ張り出して、いろんなガラクタの中をかき回していた。すると、中から太郎左衛門が持っていたのと同じ象牙の丸い道具が出てきた。うちにもこれがあったんだな。と言って、お父さんに聞いてみると、それは以前タバコを飲む人が持っていた、ひざらというものだそうである。その皿の上に、まだ火のついている吸い殻を乗せておき、次のタバコに吸い付けるための道具なのだそうである。そいでも、ここにこんなへそみたいなものがあるのはどういうわけだん？と、キュウスケ君はあまりのバカバカしさに少し腹を立てていった。そのへそには小さな穴があって、そこに紐を通したに過ぎないとお父さんは教えてくれたので、もうキュウスケ君は何も言うことがなかった。まんまと太郎左衛門に一杯食わされたのである。それにしても、なぜ太郎左衛門はあんな嘘をつくのだろう。なんというわけのわからないやつだろう。翌日、キュウスケ君は教室の窓にもたれてぼんやりしている嘘つきの太郎左衛門の顔を彼に気づかれぬよう、こちらの人影からまじまじと眺めていた。そして、さらに奇妙なことを発見したのである。それは、太郎左衛門の目は、左右、大きさが違うということである。右の目は大きい、左は小さい、そして、その上、おかしいことに、大きい目は、美しい、和やかな、天真爛漫な心を覗かせているのに、小さい目は、陰険で、ひねくれていて、狡猾な、 瞬きをするのである。こいつは変だと、キュウスケ君が一生懸命見ていると、さらに耳の左右大きさと形が違い、鼻でさえも左の小鼻と右の小鼻は違っているので、少し歪んで見えることが分かった。キュウスケ君は考えた。太郎左衛門は一人の人間じゃなくて、二人の人間が半分ずつ寄り合ってできているのじゃあるまいか。以前、キュウスケ君は粘土で人形を製造するのを見たことがある。まず、二つの型によって人形は半分ずつ作られ、それから二つの半分がうまく合わさって、一つの人形になるのであった。神様が我々人間を作り出すのも、あれと同じ方法でするのだろう。そして、太郎左衛門は何かの間違いで、大きさの違う、うまく合わない半分ずつが合わさってできたのかもしれない。だから、太郎左衛門の中には、二人の人間が入っているのだ。それなら太郎左衛門が平気で嘘を言ったり、何を考えているのか、わけがわからなかったりするのは、当然のことだと九助君は思った。